こんにちは、テックリサーチ .fm アランです。今回は前回の続きで、テックニュース1ヶ月分ぐらいまとめの第2弾、これが後編になるか第2弾3分の2みたいな感じになるかわかんないんですけど、それを撮っていこうと思います。今回ちょっと今働いているところのコワーキングスペースのフォンブースでやってるんですけど、ちょっとどれぐらい、まだ人がいっぱいいるので、どれぐらい人の足音とか、なんか音のノイズとかはどうなるかわかんないんですけど、まあ、ちょっとこれも試しでできたら、まあ普段よりっていうか、今全然更新してないんですけど、更新頻度結構上げやすくなるんで、これの状況によっては。まあ、そんな感じで、ちょっと今回も、テクニュースまとめ続きやっていきたいと思います。テックリサーチ .fm はアジア、ヨーロッパ、アメリカ、日本、その他地域のテックニュースや最近気になるウェブサービス、アプリについて配信しているポッドキャストです。業界や地域ごとにエピソードを分けて配信しているので、気になるニュースを取りこぼすことがないようにサブスクライブをお願いします。ポッドキャストはアンカーや Spotify、iTunes、YouTube でも聞くことができます。ポッドキャスト以外にも YouTube や Twitter、Instagram もやっているので、アラン・アラカーで探してみてください。YouTube の方はアラントラベルとカタカナで検索してもらえれば出ます。改めまして、テックリサーチ .fm アランです。それでは早速やっていきたいと思います。まずは D2C ブランドに即日配達サービスを提供するOHI ですかね、が約3億円を調達と。まあ、これ今 D2C がすごい流行ってるっていう中、まあ、プラスナイキとかね、最近もういろいろ Amazon とかのプラットフォームやめて、全部 D2C でやりますみたいなことも言ってたんで、まあ、そういったインフラ的サービスとして、まあ、ゴールドラッシュ的なものですね。的に結構気になった感じです。で、まあ、まずは世の中のスピードが随分速くなった。で、Amazon は、まあ、翌々日の配送を標準とし、まあ、アメリカはもうちょっと遅いのかな。でも、アメリカでもこれぐらいのスピードだったかな。ちょっと忘れましたけど。まあ、やっぱ、即日配達とかが結構当たり前になってる中で、まあ、一部のサービスとかはまだちょっと遅いので、それを、翌日配達、もしくは即日を可能にする物流っていうのが、まあ、大事になると。そこで、オフィですね。はい。王妃の場合は、まあ普通は成功したブランドだったら物流とか、どんどん交渉もしやすくなるんで、早くなるんですけど、それを小規模なブランドでも Amazon レベルのスピードで提供できると、することを使命として王妃ができてるっていう感じですね。王妃は、通常商業用施設またはオフィス向けに賃貸するスペースを主要都市における小型倉庫に変えると。で、変えることで3ヶ月っていう短い期間で柔軟に貸し出すことで、D2C ブランドが在庫を保管し、商品の即日または翌日配達を可能にすると。オフィは倉庫での集荷と梱包に、1099人の従業員抱え、宅配ではポットメイツとドアダッシュと提携してると。あ、ポットメイツじゃない、ポストメイツですね。ポストメイツとドアダッシュってことは、普通に、食風品ってか、フードの配達、これどういうことなんだろう。なんかファッションとかそっち系だと思ったんですけど、フードの方もやってるんですね。まあ、てかむしろフードの方と提携してるから、その物流を利用して送れるってことなんですかね。オフィは本格的なプラットフォームを目指しており、荷物の量に応じて貸主に支払う計画だと。今のところは貸主と伝統的なリース契約を結んでおり、同社のユーザーとなるブランドが増えるまでは、借りたスペースで財務的リスクを負うことになると。プラットフォームへのアクセス費を月額固定でブランドに請求する。月々750ドル。だいたい8万円からと。で、高額プランでは在庫とロケーションのマッチングを可能にする、プレミアムインテリジェンス機能やより広いスペースが利用できるとのこと。 周回やコンポーナーの作業料金は1個あたり 2.5 ドル。ああ、じゃあそれも全部やるからお金もらいますと。1個あたり 2.5 ドルってことは、結構あれなんじゃない？でもあれか、1時間15ドルとか20ドルで人雇って、10個、梱包。って考えると、どうなんでしょうってとこですね。CEO によると一般的に宅配の方が倉庫作業よりコストが高く、即日出荷は1個あたり50ドル以上、即日の集荷梱包は1個あたり10ドルほどかかると。オヒは自社の保管スペースと集荷宅配サービスのネットワークを使用して、即日及び翌日配達の改革を下げ、Amazon に対抗できると考えていると。まあ、これももしかしたらゆくゆくアマゾンに買収されるとかもあんのかな。そんなことないかな。はい。それでは次。最近暗号通貨疲れを感じると。まあ、コラムみたいなやつですかね、これは。まあ、ちょっと暗号通貨系最近全然キャッチアップしてなかったんでわかんないんですけど、まあ、今はリブラかな、一番ホットになってる話題は。そうですね、リブラのことが書いてあって、まあ、ちょっとコラム系なんでこれはいいかな。はい、それでは次。Facebook がミーム作りの実験的アプリを公開とのこと。Facebook の社内グループの NPE チームっていう一般消費者向けソーシャルアプリを実験的に開発しているチーム、 NPE チームがこのチームとして3つ目のアプリを公開したと。ミーム作成アプリのホエール、現時点ではこのアプリでミームを作るために写真やテキストやステッカー、写真やテキストを、ステッカーで装飾し、ソーシャルメディアで共有したり友達に送信したりすることができると。で、新しいアプリコンセプトのアプリではなく、まあ、同じような機能を持つ画像編集アプリはいろいろある。ただアプリ内購入もサブスクリプションも必要なく無料で使えるのが利点とのことです。ホエールではミームを作るためにまず写真を撮るかカメラロールから探すか、アプリのストックライブラリから選ぶと。空白2グリッド、3グリッド、4グリッドのレイアウトが用意されている。絵文字、エフェクト、テキスト、そしてレーザーや渦巻き、膨張といったフィルターを追加して画像をカスタマイズすると。これまで公開されてきた NP チームのアプリの OX と BAMP はアメリカではダウンロードできないが、ホイールも同様だと。あ、そうなんですね。まあテストマーケットとしてなのかわかんないですけど、とりあえずカナダだけみたいです。だからカナダユーザーの人は Facebook なのか NPE で出してるのかわかんないですけど、パブリッシャー。でも OX と BAMP とホイールは利用できるみたいです。で、ただバンプはフィリピンでも公開されていると。で、まあカナダは消費者の人口統計とユーザーの行動の観点からアメリカの代わりに選ばれているのかもしれないとのことです。はい、それでは次。これ新潟の話題ですね。ライドシェアのクルー、新潟県の山越地域で住民による利用を想定した実証実験を開始と。マーズプラットフォームクルーを提供するアジトは11月20日、特定非営利活動法人の中越防災フロンティアと共同で、新潟県長岡市の山越地域におけるクルーの実証実験を開始したと。クルーっていうのは、乗りたいと乗せたいをつなげるモビリティのプラットフォーム。まあ、モビリティシェア、ライドシェアですね。で、アプリで出発点と到着点を設定すると、クルーパートナーと呼ばれるドライバーとマッチングされ、指定した場所まで送ってもらうことが可能。目的地に到着すると、ライダーとドライバーはそれぞれが相互評価をする。日本において、まあ、白タク行為になるんですけど、クルーの場合は、利用者がガソリン代、システム利用料、そして任意で謝礼を支払うっていう仕組みのため、法律には触れないとのことです。この実証実験を通して、高齢者を中心とした山越地域の住民の移動をサポートすることを目指すと。まあ、山越って、まあ自分新潟出身なんで知ってるんですけど、でもほとんどの人は知らないと思うんですけど、ほんと田舎みたいなとこを想像してもらえればいいと思います。はい。それでいいのかな。うん。 まあやっぱり高齢者が多くて、田舎で、で、高齢者だから車の免許とか返納したいけど、でも車がないと実際生活できないみたいなとこですね。なんでそういったところで高齢化が、まあ特に進んでいるということなので、まあいろいろ免許を返納してないとか、事故とかね、問題がある中、まあこれが広がっていけば、まあ快適な世の中になるんじゃないかってことですね。まあ新潟でやってるってことなんですごい興味深い。なんか、筑波とかみたいな、そういう実証実験の地っていうのに選ばれてるってことなんで、すごく誇らしいなと思います。はい。それでは次。らしさを取り戻した MacBook Pro 16インチモデル。ねえ、これ16インチ出ましたね。今自分15インチ。そろっと買ってから2年経たないか、1年半ぐらいか、買ってから。1年半ぐらい経つんですけど、16インチや、ってか15インチ使ってて、最初カバンに入らないとか重いとかで嫌だったんですけど、やっぱりでっかい画面って結構良くて。まあ自分いろいろ動画編集とかもやるんで、動画編集ってやっぱ大きい画面で見た方がいいとか、画像編集とか。てかそんなことなくても普通にブラウジングでも大きい画面の方が良かったんで、16インチは結構欲しいなと思うぐらいですね。しかもサイズ的には15インチと多分変わんないんですよね、これ。画面だけ大きくなったみたいな感じで。ベゼル減ってって感じですよね、確か。はい。で、11月13日発表して、スペックも多分今全然上がってんだろうな。上がってしかも安くなってるだろうから。まあ、このパソコン、まだ買ってから1年半なんで、3年、4年ぐらいは使えるで、まあ、それでも短い方なのかな。なんで、そこからまた新しくするタイミングではもっといいのが使えてるんだろうな。キーボードとかどう変わったんですかね。結構最近今仕事用のパソコン転職して支給されたんですけど、ジスキーボードだったんで、マジックキーボード買ったんですよ。US 配列の。なんで最近そっちばっか使ってたんで、こっちの15インチの方、普通の MacBook Pro のキーボード使うと結構ミスタッチとかなかなか使いづらくなっちゃったんですけど、まあどうなんだろう。でも真にプロ用のプロって言われてますね、16インチは。まあ結構これいいんじゃないかな。はい、次。アップルじゃない、アドビがカスタマーデータプラットフォームの提供開始と。Adobe CDP っていう、まあ、顧客データ管理プラットフォームですかね。それを一般提供すると。Adobe CDP って、あれだったんだ。まあ、マルケット持ってるんで、CRM は、なかったっけ？あったと思うんですけどね。なんだっけ？マルケットじゃなくて、Adobe Analytics。とかありますよね。使ったことないですけど。それがあるんで、まあむしろ今までなかったっていう感じなんですけど、まあ CDP は一人一人の顧客に関するあらゆる情報を関するデータ倉庫のようなものだと。そのチャンネルは Web メール、テキストメッセージ、チャット、実店舗への来店、そして CRM や e コマース、POS といったシステムまで多岐にわたると。こうしたデータを一件のレコードにまとめ、企業が顧客を驚くほど詳細なレベルで深く把握しようとする。そして企業はこの情報を活用して複数のチャンネルにわたって高度にカスタマイズされた体験を提供することを目指すと。まあ、Adobe は Adobe 先生とかあるぐらいなんで、やっぱデータ分析結構強い。最近 AI 強いみたいなイメージあるんですけど。まあ、なんで CDP にすると CRM とかより多分もっとたくさんのデータっていう感じなんですかね。ちょっと CRM と CDP の違いが正直微妙にわからないんですけど。まあそれとあとマルケドとか Adobe Analytics とかで、まあビッグクエリとかぐらいの分析とかができるみたいな感じですかね。はい。マーケティング担当者が見たいデータを使いやすいようにダッシュボードなどでまとめて提示するが、その裏側では AI と機械学習によって見やすいダッシュボードが生成されるので、面倒な作業は不要と。さらに、 Adobe Experience プラットフォームの中で1箇所中の1箇所でリアルタイムのストリーミングデータにアクセスできるようになり、マーケティング担当者はこれまで以上に精密に市場のセグメントを作成できると。なるほど、まあ、B2B 系ツールもね、 Adobe 結構すごい、どれぐらい使われてるのか分かんないんですけど、たまに聞くんですよね、 Adobe Analytics 使ってるとか。ちょっとどうなんでしょうね。はい、次。Google Earth で誰でもストーリーやマップを作れるようになった。これね、見たんですよ。なんか、昔からフォローしてる Twitter の、なんだっけ、d3.js とか、すごい使ってる人がいて、これ使ってたんですけど、これちょっとね、YouTube でやりたいんですよね。なんか Google Earth で、まあ、この間っていうか、以前動画にも上げたんですけど、一応。Google Earth なのかな、あれも。使ってなんかドローン動画みたいな、空撮動画みたいなのが作れるみたいなやつあげたんですけど、それとまたちょっと違うやつなんですかね。それのアップデートなのかな、わかんないですけど。Google Earth 上で地図やストーリーを作れるコンテンツ作成ツールが公開されたと。2017年に公開されたボヤージャープログラムを拡張したもの。ストリートビューとか360度ビデオによって利用者は世界中の目的地を没入体験して探求学習することができる。あ、てかこれそもそも本業と相性いいか、いいっすね。これも、まあ、YouTube で作ってレビューっていうか作ってみた系動画上げようかなと思います。ちょっともしこちら気になる方いたらぜひ自分の YouTube を見てもらえればなと思います。はい、それでは次。文書保管機能のスマートコンポーズが Google ドキュメントで利用可能に。なんだろう。スマートコンポーズ。ロンドンで開催されたクラウドネクストイベントで公開されたんですね。発表された。AI を利用して文書作成を補助するもので、Gmail にはすでに導入されている。リプライの自動返信のやつとかかな。リプライの自動返信と、あと間違えている単語の補助みたいな感じかな。そう、間違えてる単語の補助っていうか、それ以上のことやってくれてると思うんですよね、正直。なんか、今日もだったかな。この間もあったな。I got a reply from him みたいな感じのメッセージやった時に、I got reply って書いたら、あ、リプライだよみたいな感じでやってくれてた気がする。まあ、グラマリーとか使ってる人はね、それもそういうの慣れてると思うんですけど、まあ、Google もそういうのやってくれてるんで、それが Google ドキュメントで使えると。ただ、これは G Suite の管理者がベータテストに登録する必要があると。で、今のところ対応言語は英語だけ。へー。すごいですよ。Gmail のスマートコンポーズは全世界で人々がタイプする文字数を毎週20億文字減らしていると。すげえ。はい。それでは次。スケジュールを受信トレイに統合するフロントカレンダー。フロントは、まあ、フロントカレンダーっていうかサービス名的にはフロントなのかな。会社名がフロントなのかな。フロントは受信トレイをチーム単位で管理することに取り組んでいる会社だと。昨年、ミーティングバードを買収した。つまり、フロントが独自のカレンダー機能を導入していることに何の驚きもないわけだと。まあ、フロントがそもそも多分メーラーの会社で、ミーティングバードってやつがカレンダー管理のやつなのかな？なんでカレンダー管理が入ったと。で、これによってフロント内で会議を管理し、参加者全員にとって都合のいい時間を見つけることができると。まあ、電子メールにカレンダー。UI が、のスクリーンショットがあるんですけど、誰かが送信したカレンダーの招待状を受け取ると、設定済みのイベントのプレビューが表示されると。うん。なんか、 3時から4時とかのインバイトが来たら、なんて言うんだろうな、これ。1時から6時とかの予定が、なんか切り取られたのがメールに入ってて、まあ、他の予定と分かりやすい、みたいな感じなのかな。はい。あとは、あれですね。サービス名が出てこない。サービス名が出てこないけど、自分の空いてる日にちを相手に選択させるやつあるじゃないですか。ミーティングとかで、下から選択してね、みたいな。それをウィジェットとしてメールにも挿入できると。で、これ最初のバージョンは12月中に利用可能になるということなんで、まあメーラー系ね、最近スーパーヒューマンとかありますけど、まあフロントもあれなんですかね。今来てるっていう感じですかね。なんか最近、これどっかで話したいなと思ったんで、今ついでだから話すんですけど、まあ今転職して、で、まあ実は他にも仕事してて、でなんかやっぱ会社によって、その、社内ツールっていうか、社内コミュニケーションのツールの使い方とツール自体でも結構違ってて、まあ日本のスタートアップで働いてるときは、スラック。で、なおかつ、なんかできるだけオープンにするから、ダイレクトメールとかもあんま使わないっていう感じであったんですけど、今の会社は、結構ダイレクトメールばっかり。なんかオープンチャンネルは全然使われてないですね。なんかミーティングの時にみんなミーティングの議事録っていうかレポートを貼り付けるぐらいであんま使われてないんですけど、あとこれ誰が担当してんのかわかんない時とかそれぐらいだけで、ほとんどダイレクトメールでなんか 2,3 人のダイレクトメールのグループとかもやってるぐらいなんですけど、でもう一個で、そこは台湾の会社ですね。でもう一個のやつはニューヨークの会社なんですけど、そこはもう全部メールでしたね。まあ、スーパーヒューマンとかもアメリカ、あれ、サンフランシスコなのかな？あれ、ニューヨークじゃないって思うんですけど。どこでしょうかね。まあ、なんで、結構普通にメール使うんだなっていう感じで。なんだろう、この間、この間歩きながら思ってたんですよね。なんかやっぱり、なんかいつ人が辞めてもいいっていうか、人の入れ替わりが激しいとかあると結構それによって使われ方も違うのかなとか思ったり、まあなんで結構やっぱいろんな会社見るといろんなツール使ってるなと思って、なんか社内ウィキみたいな会社用ウィキをアトラシアンのあれはなんだっけな、スペースかなを使ってたりとか、あとは、まあ、自社で作ったツール使ってるとか、まあ、そもそも、社内ウィキないとかもあるんですけど、全然。まあ、あと、タブローとか、なんかデータ分析系ツールとかも、データ分析系ツール、あとは、顧客情報管理とマーケティングツールとかも全然違うの使えて、シミラーウェブだったりとか、タブロー、あとは、ハブスポットとか、あと、多分これ皆さんも聞いたことないんですけど、ハントっていうやつですね。あ、ハンターか。ハンターっていうやつは、なんか、メールアドレス取得できるんですよ。これ、Chrome の拡張にもあって、例えば今、テッククランチのウェブサイトで、ハンターのやつをやると、なんかメールアドレスがずらーっと出てきて、このドメインレベル、のメールアドレスの情報が全部出てくるみたいな感じなんですよね。だから、なんとかなんとか、@techcrunch.com とか、それっていうのを、その、見てるサイトのドメインと、情報として持ってるドメインと、持ってたりして、それで営業かけるみたいなやつとか、できる感じになってます。まあ、これ多分、LinkedIn とか、そういうところからソース抜いてると思うんですけど、まあ、そういうツールとかもいろいろ使えるんで、いろんな会社で働くと面白いなと思ってます。はい。じゃあ続いてのニュースです。バンディットがニューヨークにモバイル専用コーヒーショップをオープン。バンディットっていうコーヒーショップですね。 ニューヨークのミッドタウンってとこにあるみたいです。で、これはカウンターに行って何か注文することができないと。その代わりにモバイルアプリをダウンロードする必要があって、モバイルアプリから注文すると。で、なんか作者の人が体験してみたところ、バンディットアプリをダウンロードしてプロファイル作成、注文支払いを行った。数分後バリスタがカウンターで私の名前を呼びコーヒーを手渡してくれた。とても美味しいコーヒーだったと書いています。うん。まあなんか、なんだっけ、どこの、エウレカ？元エウレカの人だっけ？もう今、ヘイチャだっけ？コーヒーなのかなあれ？紅茶なのかな？ヘイチャってやつも多分こんな感じのやつイメージしてると思うんですけど、なんか言ってましたね。その人もツイッターかなんかで言ってたと思うんですけど、まあ、コーヒーショップとかとして、なんか、ホスピタリティを、大事にする場所と、だけを大事にして、それ以外は全部自動化するみたいなのが結構これに近いと思うんですよね。注文とかは全部アプリに任せて、コーヒー渡すところの対面の一瞬を大事にするみたいな感じだと思うんですよ。で、なんかこれは、そうですね。なんかバンディットのストアは、すごい効率化されてるみたいで、この最初のバンディットストア、まだ1店舗しかないと思うんですけど、それはなんか基本的に特別な施工されてない小売スペースに置かれていると。で、そこでなんかカウンタースペースだけを用意したみたいな感じで、大げさな工事がいらないと。そうすると新しい場所を数時間に立ち上げることができるし、店舗のコストが10分の1ぐらいになるということらしいですね。はい。で、他のなんか価格モデルの実験とかも行ってるみたいで、なんか毎月20ドル払えば1杯1ドルで無制限にコーヒー飲めるとか、なんかそういうこともやってるみたいですね。はい。で、次。Twitter が返信を表示をグローバル公開。ブロックも選択可能にと。返信より表示ってやつが、まあ、テストで やられてたと思うんですけど、これがとうとう世界中、テストの時はアメリカと日本とカナダだけですね。で、若干変更加えられてるらしいです。これまだ自分別にそんな使う機会ないんであんま使ってないんですけど、これなんで隠されたやつ見れるようにしてるんですかね。そこはさすがに消さないみたいな感じなんですかね。なんか結構ね、言われますよね。言われますよね。てか言われてる人いますよね。なんかこういうのを返信表示してるとか。まあ、今んとこ自分はあんま使う予定ないんですけど、これが世界展開されたということです。で、こういう時、何注目すると面白いかっていうと、そのテスト期間とグローバル公開のタイムラインとか面白いと思うんですよ。これはちなみに7月からカナダでテストが始まったらしいんですよ。で、9月にアメリカと日本が加えられたと。で、そこから今11月21日からグローバル公開なんで、まあタイムラインとしては4ヶ月で、グローバル公開のスピード感って結構すごいと思うんですよね、ツイッターのレベルで。まあ7月からカナダでテストって言っても、その前にいろいろテストはしてると思うんですけど、7月やって9月日本、アメリカやって11月ですからね。まあ、やってよかったっていう結果が2ヶ月で出たってことなんですかね。はい。次。デベロッパーのトップ 1% が全ダウンロード数の 80% を占めていると。これって今までって 5% ぐらいじゃなかったっけ？トップ 5% が80とかじゃなかったかな。それがもっと、なんか、一極化したみたいな話な気がする。これセンサータワーのデータですね。センサータワーのデータによると、全世界で公開されているアプリのトップ 1% が、2019年第3四半期の総ダウンロード数296億件のなんと 80% を占めていたと。残りの 20%、 60億回のダウンロードを残りのデベロッパーで分け合っていることを意味すると。すごいっすよね、これは。このボトム 99%、約784,080デベロッパーの同四半期平均ダウンロード数は7650回になる。これは Facebook が四半期中に生み出したダウンロード数6億8200万回の1000分の1以下だと。うん。まあ、今更驚かないかもしれないですけど、やっぱりすごいなって感じしますよね。また同じレポートで、2018年にApple App Store と Google Play 合わせて340万本のアプリが公開されていた。で、これは2014年の220万本から 65% 増の数字だと。しかし、そのうち1000回以上ダウンロードされたアプリの数は、同じ期間に 30% から 26% へと減少している。うん。他にもレベニューとか、いろいろ面白いやつがあるんですけど、まあこれはぜひグラフで見た方が分かりやすいと思うんで、こういうグラフ系ポッドキャストでね、どうやって説明しようかなっていうのは悩みなんですよね。あんまり数字ベラベラ言ってもなんか難しいじゃないですか。自分も聞いてて、てか言ってて理解できないなと思うんですけど、まあ何回も繰り返し聞くとかなんですかね。15秒前スキップみたいなやつ使うって感じなのかな。こういうのはね、 YouTube でやりたいっちゃやりたいんですけどね。最近 YouTube のチャンネルは名前変えてもう旅行系に絞ろうかなと思って、できるだけアラントラベルって名前に変えちゃったんで、ちょっとこういうのはやらないんですよね。はいはい。そんなところで次のニュースです。Twitter の二段階認証で電話番号が不要になると。二段階認証について、まあ今 SMS 使ってるところ多いと思うんですけど、SIM スワップ詐欺っていうのがあるみたいで、まあ電話番号とか SMS を乗っ取られたと。だからそれが正しい方法ではない。そのため、Google の、認証のやつとか、いろいろあると思うんですけど、それ使えるようになってたんですけど、そのためにはツイッターの電話番号を登録して SMS を使わなきゃならないと。しかし、それは改めてツイッターセーフティーチームの発表によると、電話番号を必要せずに二段階認証を有効にできると。まあ、このニュースの数ヶ月前には、ツイッターの創業者でもあるジャック・ドーシーさんのアカウントがハックされた。これも SIM スワップってやつだったらしいんですけど、なんで、しかも、その数週間前には二段階認証で提供される電話番号を広告のターゲティングにも利用していると認めたので、まあ、その二つの問題に対処するためってことですかね。実際にどうやるかはちょっと書いてないですね。これに関するところは前、Yahoo Japan だったかが、なんかやってた気がしますよね。はい、次。これイベントの情報でしたね。まあ、ポッドキャストなんで、音声コンテンツを考えるイベントっていうのが、今来場者受付中らしくて、11月27日開催。今25日に撮影ってか録音してるんですけど、あさって。これいけんのかな、まだ。ヒルズの森田49階オーディトリアムって場所です。で、これハフポストとポップイン株式会社ってところが、やるみたいで、ちょっと気になりますね。あ、ちなみに申し込み締め切りはもう終わってましたね。18日6時まででした。で、内容としてはハフィントンポストのエディター兼キャスターの人とか、あと榊原さんですね、ナウシカとかゼータガンダムハマーンですねの声優の方とか、あとはテッククランチジャパンの編集記者の方とかいろいろな方が、まあ音声メディアについて、まあ中国市場とかグローバルのこととか、あと音声の魅力、あと広告ですね、音声広告について、 これね、アンカーも音声広告やってますよね。ただ、自分に日本語で話してるんで、多分今のところ全然関係ないんですけど、普通に、まあ別にいいんですけど、できればね、スポンサーとかついて、なんか、まあ、週1とかで、ほんとちゃんとやる仕組みとか、なんか、まあある程度お金かけて何かする。お金かけて何かするようなことしてないんですけど、正直。でもなんか、有料の記事とかね、まあ有料の記事ここで話すっていうのもちょっとどうかなって気はするんですけど、まあ、機材良くするとか、まあそもそもの初期投資とかも回収したいとかもあるんで、なんかそこら辺うまくできないかなと思うんですけど、まあ一旦普通にこのまま皆さんにも楽しんでもらえればなと思います。はい、それでは次、体験型小売店プラスソフトウェア、これなんて読んだろう、 RAS ラーズスタートアップベータの戦略。ベータってあれですね、 B8TA のベータですね。Google とか、Google のでいいんだよね、もう。確か買収されて。ベータってのはあれですね。クラウドファンディングとか、結構新しめのプロダクトが置いてある、家電屋さんみたいなイメージですかね。まあ、家電屋さんって言うとちょっとあれかもしれないですけど、でもそういうポップアップストアか。いろんな新しいサービスが置いてあるポップアップストアみたいなイメージですね。ラーズスタートアップっていうのはリテイラーズサービスで、ラーズなんだ。はいはい。で、これが、この間のテッククランチ東京に来てたんですね、CEO の方が。で、それについて話してたと。これ YouTube で上げたっけ？上げてないかもしれない。でもサンフランシスコ行った時は、よく行ってました。よくって言っても、2回ぐらいだけど。なんか最近もう Google のやつばっかりになってきてちょっと面白くないんですよね。まあ日本で売ってないやつ多かったんで、それはそれで楽しいんですけど、なんか、名前が出てこない。忘れちゃった。リテールのオープンイノベーションハブみたいなところとかも、まあ似たようなことやってますけど、なんか大体同じようなやつが増えてきたし、一個面白いなと思ったのはトイレですね。自分がトイレに興味あるっていうのもあるんですけど、そのウォシュレットのトイレを売ってるところはすごく気になりました。で、それ、で、このニュースの中では、まあ世界中から探してきたプロダクトを顧客が使って試すことができると。で、それをどういうふうに使ったかとか、どういう経験をしたかっていうのを開発企業にフィードバックしていると。いうビジネスモデルみたいな感じですね。で、あとは、まあオンラインは確かにいろいろなことできるけど、プロダクトに触れることはできない。リテールで店舗で何ができるかといえば、行かなければわからない体験。例えばスピーカーの音質やブランケットの肌触りを体験することができるということだ。ということですね。はい。で、リテールアザーサービス、ラーズ。についてもちょっと話が出てて、プロダクトを持つ企業に対しては物理的なスペース提供の他に店舗を運用するためのポスやプロダクトのデータベース、在庫管理、従業員のシフト管理や教育の仕組み、顧客体験の分析レポートなどがパッケージされていると。でブランドと契約するときには顧客の体験まで統括できる。お客様がプロダクトをどう使ってどういう経験を体験をしたのかをレポートしてメーカーに伝えているということです。はい。はい。これで、今何時間ですか ?30 分。テッククランチゾーンが終わってタブの終わりがようやく、あと30個ぐらい。50個ぐらいかな。見えてきたところなんですけど。はい、次。ザ・ブリッジからですね。文章の流れで空気を読んだ最適な英単語を提案するグラマリーが9000万ドルの資金調達。グラマリー今もう自分使ってないんですけど、2年前とかは1年プランで使ってましたね。で、まあ、グラマリーが今だいぶ有料プランが拡張されてきて、すごいいい感じになってるんですけど、結構うちの会社でもやっぱり 言ってもみんなネイティブのアメリカってかネイティブで英語話す人じゃないんで使ってる人多いんですけど、最近 Google がね、さっきニュースでも言いましたけど良くなってきたんであんま使う必要なくなってきたってのも事実で、ただ最近このグラマリーもプレミアムプランっていうのがすごい充実してきてる感じなんですよね確か。有料版はまあサブスクリプション型です。で月四半期年間ベースでのプランを用意してます。で今日か11月25日月曜日今日かながサイバーマンデーなんで多分めっちゃ安くなってると思うんですよ 80% オフとか。だから基本的にいろんなサービスはこのタイミングで契約するのがおすすめですっていうティップスですね。なんか英語系の学習サービスとかもういろいろブラックフライデーからサイバーマンデーの期間が一番おすすめですね。その期間にやると大体アメリカ出身の会社っていうのかなとかはやるんで、そのタイミングで契約すると年間とかで 80% オフぐらいまで行ったりとか、まあ 50% は普通に行ったりとかするんで、そういう時がおすすめです。で、今もう右肩上がりでユーザー数上昇を続けてるらしくて、2017年に登場した新サービスモバイルキーボード、あ、そうですね、グラマーリーのキーボードアプリが出たんですけど、それの時を皮切りにユーザー数が上昇を遂げたと。で、グラマリーはただ単語を直すだけじゃなくて、なんかその前後の文脈に合わせて空気を読んだ最適な単語選択をしてくれる。まあそれがやっぱり Google とかのあれと今のところ違いっていう感じですかね。はい。で、今は2000万 DAU わーなんですね。はい。で、その空気を読んだ機能ってやつはトーンディテクターって呼ばれてて、ブラウザ版にも導入されているみたいなんですけど、まあ今の社会におけるコミュニケーションはスマホ中心なんで、まあそういった層をターゲットしたプロダクトだと。で、絵文字もやってくれてんだ、すごいですね。絵文字とともに同じ意味で単語変えると相手にどのような印象を与えるかなどを分かりやすく教えてくれますと。で、グラマリー結構最近、あ、そういうことか。なんかグラマリー使うと、今まで G の文字、G だっけ？矢印だっけ？緑色にの背景に白いやつで出てくると思うんですけど、それの横に今絵文字出てると思うんですよ。で、その絵文字で、なんか、そのフォーマルとかフレンドリーとか、あとオプティミスティックとか、なんかその空気感を伝えると。いう感じですね。あ、これって普通にフィードバックのあれかと思ったら文章のあれなんですね。スタイルをそれで変えるっていうことなんですね。はいはいはい。次、サブスクでメンズ洋服がシーズンごとに届くローブス運営のアプリコ、ローブスがシード資金を調達と。まあ今女性用は結構多いですけどね、男性用ってそんなまだ多くない、なんだかんだで増えなかったんですけど、だから男性用のあれですね。で、ここの運営してる会社の人はバンク出身の人みたいですね。で、もともとエブリコーデーっていう名前でベータローンチしてたみたいなんですけど、反響大きかったんで本格スタート、ローブスとして本格スタートしたみたいです。で、特徴としては30秒のスタイル診断でぴったりのコーディネートが分かると。毎日のコーディネートも見て合わせるだけ、あとシーズンごとに簡単衣替えと、3ヶ月ごとにコーデのセットが送られるみたいですね。これね、使いたいっすね。最近また都内で働くようになって、ちょっとスタイル変わろうかなとしてるっていう感じなんで、もうちょっとなんか綺麗めっていうか、にしたいなと思ってたところなんで、まあそういうタイミングでちょっと使ってみるのはありかもしれないですね。 YouTube とかにも上がってましたもんね。ゾゾ、ゾゾ、なんだっけ、ゾゾなんとかでいろいろ上がってたんで、コンテンツにもできるんで、正直自分としては、まあ旅行系に振り切ったとか言いつつ、これどうカテゴライズしていくかってとこなんですけど、まあちょっとそこは後で考えて。1ヶ月7800円から使えるってことです。で、フリックスストアとか BC ストック他5ブランドから始めて順次拡大していくみたいです。うん、あ、ZOZO はやめたんですね。 ZOZO タウンはファッション EC とのシナジーが生まれなかったためサービス終了したみたいです。で、ローブスが出資を受けたところにエニグモが入ってるみたいで、エニグモはあのバイマを運営してるところですね。なんでそれに合わせて連携する可能性があるかもしれないと。で、衣服の需要供給バランスって相当悪いみたいで、供給量25億点に対して消費量は13億点らしいです。なんで15億のアイテムの余剰在庫があるみたいで、これをどうにかしようということみたいですね。はい、ちょっとこれは使ってみようかなと思います。ローズ、はい、次。これもコラムみたいなやつですね。なんで Airbnb は強く、Uber は弱いのか。起業家が知っておくべき4つのネットワークエフェクト。まあ、最近 SNS で起業家が投資家や事業戦略をピッチする際、答えるべき方があるというやり取りをしばしば目にするようになりました。結論から言うと、ネットワークエフェクト、規模のメリット、ブランド、高いスイッチコストの4つが答えになります。サービスが成長するために何を武器に戦っていくかは、このどれかを説明すれば片付くということです。まあ競合との差別化と、あと大体聞かれる質問としては、あれか、資金のある大企業が後追いしてきた時にどう対抗しますかっていう質問ですかね。大体それについてはネットワークエフェクトと規模のメリット、あとブランド、あと高いスイッチコストっていう4つを言えば答えになると。ただリサーチしている中、ネットワークエフェクトを作り上げる4つの公式を押さえておけば、先ほどの全ての回答モデルを満たす道筋が見えるということを感じたらしいです。逆に言えば、ネットワークエフェクト構築戦略さえ誤らなければ、あらゆる競合シチュエーションにおいても他者を任せるディフェンス力を獲得できると考えますみたいです。で、ネットワークエフェクトの簡単な答えとして挙げられるのが、使えば使うほど価値が増すシステムです。まあ有名なのはやっぱ Facebook ですね。友人同士のやり取りを活発化させることでネットワークを構築と。で、人が増えれば増えるほどそのやり取りが活発になったりとか価値が上がるんで、 Facebook はネットワークエフェクトが強いと。で、さらに強いので個人データを膨大に集めて広告収益事業を成長させることができたと。で、同様に Amazon も、まあ、レビュー機能を通じて買い手と売り手をつなぐマーケットプレイスを初期に構築。で、購買データが増えれば増えるほど、レコメンドの機能の精度が上がって、さらに買ってもらいやすくなって、またレビューが集まってレコメンドしてっていう、その繰り返しになるんで、マーケットプレイスの価値を高めたと。まあそんな、GAFA に代表されるような巨大なネットワークを構築すれば、構築するにはどうすればいいのか、二つほど考えがありますとのことです。一つは強固なネットワークを構築できる領域から選択することです。下に13個の領域があるんですけど、それは番号順にネットワーク効果の高い事業領域と言われているみたいです。事業アイデアをゼロから考えている方は、高いランクのものから事業選定すれば強固なネットワークエフェクトの構築の確率を上げられると。で、二つ目は、二つ目が今回の記事で中心に説明されるんで、この13個についての詳細は、元記事、The Network Effects Manual, 13 Different Network Effects and Counting っていう記事なんですけど、それに譲ると書いてあります。で、その中13個だけ紹介すると、1個目がフィジカル。 括弧道路、電話、鉄道、まあインフラ的なとこですかね。鉄道は、道が増えれば増えるほどネットワーク効果が高くなるし、それも強固だと。で、二つ目がプロトコル。ビットコインとかイーサリアムとか。で、三つ目がパーソナルユーティリティ。Facebook メッセンジャー、Slack、Skype。で、四つ目がパーソナル。Facebook、Instagram、Twitter。で、五つ目がマーケット。エンジェルリスト、ハウズ、トラベルジョイ。トラベルジョイってなんだ?初めて聞いた。はい。で、次が、六つ目。ツーサイドプラットフォームですね。それが eBay、アリババ、Amazon。で、七つ目がプラットフォーム。Microsoft OS、iOS、Android。で、八個目が、アシンプトニックプラットフォーム。Uber、Lyft って書いてあります。ちょっとアシンプトニックの意味がわからないですけど。はい。で、9つ目がデータネットワーク。Google、Yelp、Waze。で、10個目がテックパフォーマンス。VPN、BitTorrent。あと11個目が言語。Google、若者言葉。まあ、若者言葉もそっか。なんだろう、今だと。ちょっとわかんないや。わかんないけど。なんか。インスタ映えとかもそうでしたもんね。そういうことかな。で、12個目が信念、宗教、イデオロギー。で、13個目、バンドワゴン。人気や熱狂、アップル、グーグル、ストライプ。って書いてあります。はい。で、二つ目は、4つのネットワークエフェクト戦略を考察し、過去の事例から考えること。で、次の4つの戦略を事業に取り入れることで、規模のメリット、ブランド、高いスイッチコストを含む全てのディフェンス力につながると。1個目が、ネットワーククラスター。長期的に見て、単にユーザーを集めるだけでは強いネットワークエフェクトは誕生しませんと。中でも、ローカルネットワークを積み重なって作る構築方法は注意が必要です。例えば、Uber を考えてみると、東京に住むユーザーがニューヨークやサンフランシスコの配車状況を見ることはない。つまりユーザーが利用するサービスと仕事にネットワーク構築がなされる。そのためサービス展開都市数を増加させることで強大なネットワーク網を作り上げているのが Uber ということです。で、強大な Uber ネットワークを因数分解するとバラバラのネットワークの積み重ねによって構成されている点を指してクラスターと呼ぶみたいです。で、また一方で Airbnb は全然違うネットワーク。ユーザーが最初に行うのは旅行先選択。東京に住んでるユーザーが東京へ民泊するローカルな体験を想定していないと。つまり旅行先に該当する都市数が多くなければそもそも成り立たないのが Airbnb。 言い換えれば展開数が多いからこそ民泊市場を牽引できていると。で、2つの事例を比較するとタイトルにある通り Airbnb は Uber にない強みがあると。それは参入障壁の高さです。で、Uber は都市ベースで勝負してるんで、日本にやった、参入した時は、日本交通とか、ローカル企業と競合する形になると。で、ユーザー体験ベースにすると、Uber の競合性は数えきれないほど世界中に点在する構想が出来上がってしまう。だから、都市で全部勝負するってことですね。で、都市で全部勝負するんだけど、全体での勝負は別に、ローカルの企業的にはあんまする必要ないみたいな。だから Uber の全体の体力100みたいな時に100億いくと100対1みたいな感じで勝負したいのに全部1対1になる状況が出来上がる。てか1対100なのか、ローカルが100だからみたいな感じですね。で、一方 Airbnb っていうのはグローバル規模でネットワークを広げて初めて成り立つモデルなんで、年々の勝負があんまりないと。いかに世界中にネットワークを持つかが競合力を測る物差しになるので、一度ネットワークを構築してしまえば後追いされる危険性が減ると。はい。で、このように仮に巨大なネットワーク構築ができた場合、どのような競合を迎え撃たなければならないのかをユーザー体験視点で考える必要があるでしょうと。ローカルベースグローバル、ネットワークの視点から後者の考え方の方が長期戦略を語る際には説得力があるように思えますということです。しかし、 Uber のようにローカル都市ベースでネットワーク構築をしていく方向性の方が成長スピードが速い場合もありますと。こうした良さと悪さ、メリット、デメリットの比較をしっかりとした上で、最終的にどちらのネットワーク傾向を目指すのかを説明できるようになるといいでしょう、と書いてあります。まあ、そうですね。ネットワークエフェクトが出るまでのスピード感。まあ、Uber の場合はあまり出てない。まあ、正直、俺にとっては出てるんですけどね。どこの都市行っても使えるとかはあるんで。はい、次、二つ目の戦略について。仲介業者の排除と引き抜き。Uber や Lyft、タスクラビットの台頭により、一時期ギグワーカー向けサービスが多数登場した時期がありました。その中でも注目されたのが家事手伝いサービス、ホームジョイ。2010年にサンフランシスコで創業して、2015年に倒産にまで追いやられたと。当初、家事手伝いサービス提供者にホームレスを雇用していたり、ちゃんとした契約書を結んでいないなどの雇用形態が問題視されたことで、ブランド低下を招いたことが倒産の原因だと叫ばれていました。しかし、ネットワークエフェクトの側面から見ると違った見方が浮かび上がっていきます。それが引き抜きです。で、ホームジョイは家事手伝いマッチングが成立した時点で手数料を徴収するマーケットプレイスモデル。しかし、サービス提供者がユーザーから直接毎週同じ値段で家事手伝いに来てくれないかと誘われてしまえば、マーケットプレイスから引き抜かれてしまう可能性があります。危険性がありますと。で、手数料徴収されないので、ユーザーからしたら損はなくて、サービス提供者から見れば、通常より15から20% を稼ぐことができる。なので、仲介的なところはもうやめましょうと、排除しましょうということですね。で、上の例だと個人なんですけど、まあ、企業レベルでもそれは起こっていて、まあ、実際、Uber と Lyft の間とか、あと Didi とかもそうだと思いますけど、そういう時に手数料のキャンペーンですね。手数料安くしますキャンペーンを貼り続けた方が引き抜きの勝者になる。だから今だったらメルカリとペイペイモール、ペイペイモールじゃないか、ペイペイフリマかな、名前忘れましたけど、それとかもそうですね、手数料キャンペーン。ただそこも多分これから説明あると思うんですけど、ブランドとかユーザーの数とかでまだあんま人流れてないんじゃないかなと思いますけど。で、その点、Airbnb のディフェンス思考は一歩先を行っていて、サービスを実際に使われた方であれば分かる通り、予約が完了するまで民泊先の連絡先住所は公開されません。ユーザー視点から考えるとプライバシーを守るための動線であるように思いますが、実は引き抜き予防線になっていると。Airbnb では、一泊少なくとも50から100ドル以上支払わないと、サービス提供者にリーチすることができません。まあ、一泊泊まらないと、サービス提供者とコンタクトが取れない。まあ、コンタクトが取れないっていうか、サービス提供者の情報が全てわからないってことですね。で、そうすると、競合他社からすると、まあ、そこまでの費用を払って連絡先とか入手できても、必ずしも引き抜けるわけではないんで、まあ、やりませんと。ただ一方、ホームジョイとかウーバーとか単価安いサービスだと、まあ、そういうのがやりやすい。で、今では規約にユーザー間の個人情報のやり取りを禁止すると明言することで、法的に守っているんですけど、まあ、それも性善説に基づくので限界がある。ちなみに初期の Uber は、あ、Uber じゃない、Airbnb は、クレイグリストに掲載されている物件情報を、かっさらったっていうグロースハックが有名ですけど、まあだから、Airbnb としてはそこの、を逆手にとって、全部引き抜きをしてたわけなんですよね。まあそれがあったからこそ、むしろ今は、そういう風にもなってるのかもしれないですけど、なんでそういった、引き抜きに対するリスクを取引額の高さとか、ユーザー動線に組み込んだディフェンシビリティの観点から胸を張っているようなサービスとすることが大事だということですね。まあ、だからさっきの、大事な4つの観点、規模のメリット、ブランド、高いスイッチコストで言うと、高いスイッチコスト、まあ、ブランド、かな、まあネットワークですけど、そうか。はい。単価上げるといいってことですね。はい、次。あと、三つ目の戦略がマルチホーミング。シリコンバレーでは複数のアプリを同時に立ち上げながら仕事する人を頻繁に見かけます。例えば、Uber と Lyft を立ち上げたスマホ2台を運転席に立てかけておいて、リクエストが入ってきた順、もしくは高い運賃を稼げる方法を承認するという 使い方をすると。で、買い物代行サービスも同じ現象が起きてて、インスタカートとポストメイツ、まあ日本で言うと何だろう、何があるかな、ウーバーイーツと何かあったっけ、ないな、ちょっとうまい例思いつかないんですけど、まあ、そういうウーバーとリフトみたいな同じようなサービスを2つユーザーが、ドライバーが比較するということが、で、それがマルチホーミングっていう現象らしいですね。で、引き抜きと似てるんですけど、文脈上では共存というのが適切でしょうということです。あ、日本の例書いてありますね。日本で言うと、PayPay、メルペ、LINEPay ですね。とか、ペイアプリ、ペイメントアプリで、まあ、3つのうち今キャンペーンをやってるものと、あとは今ポイントバックが多いものっていうものを選択すると。で、そういうアプリの複数持ち現象が続くと、競合優位性を高く保てないネットワーク構築に終始してしまうと。実際にサービスを利用されるまで選択肢が残り続けるため、ネットワークに長く留まってくれるコアファンの獲得につながらず、安定的な収益化に走ることが困難になりますと。まさにレッドオーシャン市場の、市場の要素で、最終的に競合から逃げ切るにはマーケティングコストをかけてユーザーを多く獲得して逃げるという手法が最有力になるかもしれません。で、長期的に見てユーザーに選択肢を与えるようなサービス度を描くことができれば、競合と戦う必要がなくなり、こうした説明を投資家に向かってできるよう非常に魅力的で考えられた事業プランと呼べるはずです。著名投資家ピーター・ティール氏が述べるのは、競争せずに市場独占しろという名言にもつながるという考え方でしょうということです。基本的に比較検討されるタイミングが終わってから、そこからが長いっていうか、そこからじゃあどこで買おうかなとか、なんか服買う時とかもどこで買おうかなとかあるんですけど、ペイメントだとまあ最終的にどこで支払おうかなっていうのが一番最後に来てっていうやつですね。まあ、これもブランドとか、あとはロイヤリティプログラムとかもそうですね。ポイントとかもそうですけど、ポイントとかもそういうことかなと思います。最後4つ目、ネットワークブリッジ。多角化戦略をしながら他市場でもネットワークを構築、ユーザーとの接点を増やすことで様々なデータを獲得して、ネットワークエフェクトを最大化するのがネットワークブリッジですと。まあ、これはアリババの例で書いてあるんですけど、 Facebook とか一番わかりやすいんじゃないかなと思います。インスタ、 Facebook、 あと Facebook メッセンジャー、 WhatsApp、 インスタメッセージとか、まあ、アリババの例書いてあるんでアリババの例説明しますけど、アリババの場合は自社傘下 e コマース事業タオバオ、 T モールと決済サービスアリペイを連携させることで相乗効果的にデータを獲得と。取引データから信用情報を弾き出して金融事業にも構成をかけることを可能とし、アントファイナンシャルの立ち上げを通じてデフォルト率の低いローンサービスを始めました。競合テンセンとか WeChat Pay を通じた決済サービスの提供を始めたとしても、 e コマースを軸にした巨大な経済圏ネットワークを武器に独自のポジションを築き上げられていますと。そうですね、確かにアリババの方がすごいかもですね。 e コマースと、まあ、アントファイナンシャル、フィナンシャルはすごい有名ですし、アリペイとか、そうですね、はい。ただこれは、まあ、書いてあるんですけど、このネットワークブリッジの考えを企業初期から話したとしても、絵に描いた餅の感じを持たれてしまうかもしれません。バーティカル特化で他市場へ参入できるポテンシャルを示せれば、非常にいい説得力を与えられるでしょうということです。はい。で、最後にまとめが書いてあるんですけど、ネットワーク要素が大きく絡む事業を考える場合、企業家は自社ネットワークの特徴を長期戦略の視点から分析し、ネットワークエフェクトを強化する手法を検討、投資家に説明する必要があります。具体的にはグローバルネットワークの構築、引き抜き戦略対策、脱マルチホーミング、ネットワークブリッジによる規模拡大の4つを提示する公式が浮かび上がります。そして冒頭に説明した残りの3つのディフェンシビリティもこの公式に紐づきますと。 ネットワークブリッジと規模のメリットは同意。同じ意味。グローバルネットワーク構築と脱マルチホーミングをなすためにはブランド力が鍵となってくるため、必然的に検討すべき条件に上がってきます。そしてグローバルネットワーク構築ができる事業であれば、スイッチコストはおのずと高くなるでしょう。で、こういう理由からネットワークエフェクトに関する4つの公式を考えることで、投資家が企業家に求めるディフェンシビリティの説明を一挙に行うことができるということです。はい、というわけで、まだ1時間か、ちょっともう喉が痛くなってきちゃったので、すいません、第3弾に行きますね。あとタブで言うと10、20、30、40、50、50、60個ぐらいなんで、まあ、次で終わると思います。というわけで、また第3弾でお会いできればなと思います。なかなかなんかニュースから結構逸脱だ脱線した話とかも多くなってきたんですけど、まあどっちの方が好みですかね。まあ、自分の意見が、まあ、合ってるとは思うんですけど、もし間違ってたら間違ったで指摘してほしいですし、まあ、こういう考え方もあるんだなみたいな感じで聞いてもらえればと思います。それではまた次回第3弾最後ですね、多分そこでお会いしましょう。テックリサーチ .fm アランでした。今回もお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがいいねと思ってくれた方は、サブスクライブやシェアよろしくお願いします。テックリサーチ .fm アランでした。